こんにちは。自己需要コーチのエシーです。いかがお過ごしでしょうか。南カリフォルニアは今嵐です。あまり年間たくさん雨が降らないんですけれども、今はたくさん雨が降って、おります。皆さんのいらっしゃる場所はどんな感じでしょうか。今日はですね、人間関係を改善する方法というお話をします。人間関係を改善したいと思っている方、聞いていただきたいなと思います。なぜこの話をしようかなと思ったかというと、昨日私が、コーチング仲間と集まってですね、非暴力コミュニケーション、ノンバイオレントコミュニケーション、略して NVC のを使ったコーチングの練習をするっていうことがありました。で、私はクライアント役になって、私の、主に、ネガティブな感情を紐解くっていう、そういったそこにフォーカスしていく、一つのツールなんですけれども、それをやってもらって、そしてその後そのコーチングの内容についてコーチ仲間と対話したことで、すごく気づいたことがあったので、この話をしようと思いました。まず人間関係を、でそれがですね、人間関係改善につながるっていうふうに思ったんですよね。で、何をやったかっていうと、日々のイラッとしたことやモヤッとしたこと、日々小さいものから大きいものまであると思います。その小さなものから大きなもの、何でもいいんですけど、モヤとかイラッとしたことを、逃さずに、そのまま流さずに、丁寧にちょっとそこでガシッと、流れていくものをですね、ガシッとこう掴んでですね、紐解いていくっていうことをするとすごく、いいなと思ったんですね。はい。で、まずネガティブ感情っていうのは、人間にとっては、不快なものなので、できれば、無意識レベルで皆さん流したり感じないようにしたり、逆にそう感じてる自分を責めてたり、それも無意識でっていうことがあると思うんですね。私もあります。無意識レベルなので、はって気づいて、あ、私今流してたなとか、私今自分を批判してたなってことは、どんなに私セルフコンパッションとか学んだりやったりしてても、やっぱりね、起きる。それが人間なので、自然なことだと思います。それは人間のこう防衛本能、生きるための本能だと思うので、それはもうね、それをこうどうこうしようとするのはできないと思うんですけれども、できることとしては、その流れていく、流したい、ネガティブ感情をちょっと意識的にですね、自分のところの目の前に置いてみて、ゆっくりと眺めてみるっていうことをしてみるといいかなと思います。なぜならそこにですね、すごく大切な情報が入ってるからなんです。はい。で、昨日私がイラッとした、感情はですね、エピソードがあるんですけど、日曜日だったんですけど、家族で家の中で雨なので外で遊べないっていうのもあって、家の中でかくれんぼをしようっていうことを次男が提案して、でそのかくれんぼのルールをまずみんなで決めようっていうことになり、それも次男の提案で、一人ずつ自分が思っているルールを言い合いました。で、私は日本人なので、日本から子供の時からやっているように30秒、それ何秒か皆さん違うかもしれませんけど、30秒数えた後に、もういいかいと言って、もういいよっていう声が聞こえたら鬼が探し始めるっていうルールを私が言いました。そうするとですね、夫がですね、それはおかしいというふうにピシャッと言ったわけですね。私はそれはおかしいという言葉にすごいイラッとしたわけですね。で夫がその後、なぜおかしいかと思ったかっていう説明をしました。それは もういいよって言ったら、どこから声が聞こえてくるか分かるから、どこに隠れてるかがバレるから、それを言うのは、なんていうのかな、おかしいと、いう話だったんですね。でそれ聞いて、まあ頭では確かにって思ったんですけど、そのそれはおかしいとピシャッと言われたことへの、に対するイラっていう感情は消えてないですよ。だからその彼に対して、彼の言ってることを素直にこう受け入れられない自分がいるなっていうふうに、すごく無意識なレベルで感じて、そのままなんとなくモヤモヤしたまま隠れんぼをしたっていうことがありました。その話をそのコーチングの中でお話しして、じゃあそのモヤッとかイラッとした気持ちっていうのはどんな感情だったのかなっていうことを紐解いていったんですね。そうしたらやっぱり、私が言ったことをそれはおかしいと開口一番言われたことで、言っていること、私が表現していること、私の考えを、受け入れてもらえてないという、気持ちがあった。でそれによって悲しいとか、そうですね、悲しいっていう気持ちが一番そこにあるっていうことが分かりました、はい。でその悲しい気持ちは、私のどんな大切なことが、あるから、その言葉にそういうふうに思うのかっていう話を、になってですね、それは私にとってはどんな気持ちもどんな考えも、受け入れられるべきだ、受け入れることが正しい、受け入れることが、幸せになるために大切なことだっていう、私の中の価値観が、大切な価値観があるっていうことが分かったんですね。だからどんな気持ちであっても、どんな考えであっても、受け入れることが大切なのに、それはおかしいとピシャッと言われたことで、そこが、何ですかね、その価値観を、否定されたような気持ちになって、イラッとして悲しくなった、悲しくなってイラッとしたか、ということがなんかこう見えてきたわけです。はい。で、そして最後に、その大切な価値観、大切にしたいことを私が大切にするために、満たすために何ができるかっていう、お話になって、そしてそこで私はまずは自分の気持ちを受け入れるとか、私のこれが大切だと思ってるってことを相手にも伝える機会を、こういうこういうこういう機会だったら、こういうこういうこういうふうに伝えることができそうだみたいな、そういうそれをやることで私の、ニーズが満たされますみたいな話でコーチングが終わったんですけれども、これをやってみて、まずいいなと思ったのは、自分を理解する、より深く理解できる、私は、多分前から分かってた価値観だけど、改めて自分への理解が深まったというか、自分がこういうふうなことを大切にしてるんだってことが確認できたし、私、あと聞いてもらったこととか、自分がその受け入れるってことを自分で言ってやってみてですね、私ってこういう人間なんだなっていうことをまだ分かることで、そしてそのまま受け入れるっていうことも、できるなと思ったんですね、そしてこう あとですね、だから自己理解と自己需要ができるようになります。丁寧にね、自分のネガティブ感情を紐解いていくとね、で自分のことを理解して、私ってこういうふうに思ってるから、ああいうふうに感じたんだな、ああいうふうに反応したんだなってことが分かって、そういう自分を優しく受け入れるってことですね。 それで、まあ、自分が自分を受け入れることで、その、自分のニーズが満たされるってことができます。でもう一つ良かったのは、それについて対話があったことなんです。でこれは相手がいないと難しかったりするかもしれません。でその中で出てきたのは、それを見ていたコーチ仲間の一人が、このコーチングセッションを見ていたコーチ仲間の一人がですね、いや私も子供の時、もういいよって言ったらどこにいるかバレるじゃん、おかしいじゃんって思ってたっていう話をしてくれて、だからそれを聞いて、別にその考えがおかしいとかそういうわけじゃなくて、私自身がすごく、なんていうのかな、そのもういいかい、もういいよっていうことを言うそのセリフ自体が、なんか古き良き日本の、かくれんぼの醍醐味みたいな、それを外しちゃかくれんぼじゃないよみたいな、こだわりがあったんだっていうことに気づいたんですよね。私ってそういう、なんだろう、みんながこう古くからあるものを大切にしたいっていう価値観もあるんだみたいな、そこをなくすことに、なんか、なんていうのかな、なんか古いものを大切にしたいっていう、そういう気持ちがあるんだとかね、そういうとこまで及んだんですよね。あと私がそういう こだわりがあると、そこにすごく固執するんだなっていうのも分かりました、ね、フレキシビリティがそのお友達には、お友達コーチにはあると思ったし、そのなんていうのかな、現実的とか論理的だったと思うんですけど、私はやっぱりその気持ちの面で大切にしたいことを掴んでおきたいっていう、なんかそういうのがあるんだっていう、自分の中に、脳の中にあるフィルターみたいなものが分かってきて、より自分のありのままの姿が見えてきた。それはまあ必ずしもちょっと嫌だなとか、いやそんな自分がいたんだ、うわ恥ずかしいみたいな気持ちも多少あるんですけど、あ私ってこういう人間なんだなってことが、外から明らかになるっていうこともあったんですよね。それは対話によってより深められたと思います。はい。でまあ、じゃあ人間関係がどうしてそれで改善するかっていうとですね、まず自分がそうやって自己理解を深めることで、自分がこういうふうな時にこういう反応をするんだ、反射的にこういう言動を起こすんだってことを分かっていると、同じようなことが起きた時に、そういう自分をちょっと外から見れるようになるんですよね。で、あとプラスアルファ、そういう自分を受け入れるっていうことがその時にできた時、あ私またこれに反応してるな、だって悲しいもんねって、そういう言い方されたら悲しいよね、やだよねっていうふうに自分に、自分の気持ちを自分で受け入れるっていうことができるとですね、相手との間になんかスペースができるんですよね。でそのスペースはどんなことをするためのスペースかっていうと、まず、バッファーみたいな感じで瞬時に反射的にこう言葉や、行動を、言葉を発したり行動を起こしたりすることがまずなくなるので、相手がそれに対してまた反射的に反応するっていう悪い連鎖を止められるっていう一つの効果があるし、そのスペースを、空けることで相手を受け入れることができるようになると思います。で、まあ、矛盾に気づいたんですけど、私の大切な価値観は、どんな、意見もどんな、自分の、表現も受け入れられるのが大切だっていう価値観があるのに、私自身が夫の表現、夫の価値観を、気持ちとか考え方を受け入れてなかったなっていうのを気づきました。はい。ということで、そういう自己理解が深まり、そういう自分を受容することで、バッファーができて、スペースができて、相手の反射的、言動がなくなり、そして相手のまた反射的言動がそこでなくなるので、悪循環、どんどんの喧嘩ってね、反射の応酬ですよね、 そこで一旦その人間関係が悪化することを止めることができると思いますし、自分がそういうふうにスペースを持った、心に余裕を持った状態でいると、それがですね相手にも伝わって、相手もですね、スペースを持って私が言うことを聞いてくれるよう、聞けるような、なんていうのか、ことが自然に起きてくると思います。これはもう本当に感覚的に皆さん多分わかると思うんですけれども、はい、ということで、日々のイラッとかモヤっとしたことを、まあ、毎回毎回紐解くのが大変だと思うんですけど、多分これでも癖づけしたら書いたりしなくてもできるようになると思うんですね。で、そのイラッとかモヤっていうのは、自分への理解と自分を受容するすごいいいチャンスなんですよね。嫌だから、不快だから、もう嫌だね、こんなこと終わっちゃい、早く終わってほしい、胸が痛いね、感じたくない、思うと思うんですけど、これがチャンスだっていうふうに意識できるようになると、日々のイラとかモヤっていうのを、紐解いて、そして現実をですね自分が変えていけるようになるんですよね。なのでぜひこの日々のイラッとモヤッとすることを逃さずに、紐解くってことをやってみてください。そうすると必ず人間関係が少しずつ変わっていくと思います。ということで、今日は人間関係を改善する方法という話をしました。いかがでしたでしょうか。また次回も、お聞きくださると嬉しいです。それではまた、さようなら。今、自分をより理解したい、より、受容していきたいという方のためのコーチングセッションをしています。先ほどのエピソードでも言いましたが、自分を理解して自分を受容していくことが、自分の現実を変える第一歩となります。そのコーチングを、提供しておりますので、興味がある方はこの詳細の欄のリンクからぜひチェックをお願いします。